では、ここからはですね、シネマクティブメンバーの泣ける映画を紹介していきたいと思います。では不在のあゆみさんから、またちょっとお疲れのところ申し訳ないんですけど、
マジですか？泣ける映画ですね、
はい、
私が選ぶ泣ける外国映画は、スポットライトでオスカーを受賞したトム・マッカーシー監督2007年の作品扉を叩く人です。以前にマコチンのコーナー、私は〇〇にアカデミー賞をあげたいのお題であげた作品と重複してしまって申し訳ないのですが、とストーリーは以前ご紹介したボリューム7の2を聞いていただければと思いますが、アメリカ人のウォルターというおじさんと、アフリカの民族楽器でジャンベという楽器の奏者であるタレクというシリア人の青年の話です、
はい、
今から見る方は極力予告も何も見ずに見てください。ネタバレを避けるためストーリーには深く言及しませんが、泣けるところについて、
うん、
極端な話、打楽器は叩くものさえあればいつでもどこでも演奏できる楽器です。メロディーがない分、その奏者の動きや息遣いで伝わってくるものがあるのも大きな特徴です。この映画でも公演で即興でジャンベ演奏をするシーンなどが印象的でしたが、特に素晴らしかったのは、あるものを代用して始まるウォルターとタレクのセッションシーンです。このシーンにおける2人の表情、奏でられる音楽がもう涙なしでは見られません、
うん、
思い出しただけで今すでに涙ぐんでいます。あと、こういうのを言うのは少し嫌なのですが、ラストもめちゃくちゃ泣けます。涙と鼻水で顔がぐちゃぐちゃになりましたが、この作品は DVD でしか鑑賞したことがないので、いつか劇場で見てみたいです。というわけで、扉を叩く人泣けます。バスタオル必須、
うん、
長いすいませんというふうにいただいております。
はい、
扉を叩く人ね、
ね、
まあ、うん、あの激推しを当時もしてましたが、
ね、うん
うん、泣けることを別に推したいわけじゃないけども、
はい、
泣けるという紹介の仕方でありましたが、
見てないんですよね。
あんだけ押されててね。
ま, ねま
あ
ま
あ、あのね、はい、僕らのね、これ悪いとこで、
はい、
あのメンバー間で、いろんな映画をそれぞれが紹介してるじゃないですか。
はい、
でね、まあ3人の色が違うっていうことで、
ね、
まあその評価していただいたりとかね、
はいはいはい、
してますけど、色が違いすぎるがゆえに、
うん、
それぞれの作品をそれぞれがクロスオーバーしてあまり見てないという欠点もございまして。
まあですね、長所であり欠点ですわ。
そうなんですよ。
まや。
だから、もうちょっとね、見ないといけないんですが、劇場でかかってるんやったらまだね、こう、
うん、
一緒にあの、見れるタイミングっていうのもあるんですけど、
そうですね、
もうすでに劇場公開終わってしまってる作品を、
うん、
DVD とか家でっていう風になると、
うん、
なかなかね、
うん、
自分の見たい映画ですら DVD とか、ネット配信とかってあんまり見ないので、ちょっとね、言い訳がましいですが。
まあでも、ここまで押されると、
まあね、
ね、見ないと思いますね。
うんうんうんうん、そうですね。
ちょっと僕さっき行きましょうか。
あ、ほんまですか。
はい。
あ、ちょっと休ませてもらいます。
はい。と、僕が紹介する作品は、
はい、
建築学概論。
うん。
2012年の、
うん、
あの韓国映画、
うん。
観客動員数400万人。あの、
うん、
韓国での話ですけど、う
ん、はい、
まあその当時の恋愛映画の、興行収入の記録を塗り替えるという、まあ今はどうなってるか知らないんですけど、
まあまあね、
まあヒット作ですよね。
そうですね。まあ映画ファンの間でも非常に評価の高い作品ですよね。
うん、いや、そうなんですよ。これもう文句のない傑作で、
うんうん、
もうね、ちょっと僕のこの紹介を聞く前にも見てほしいですね。
ああ、もしね、
なんかね、無駄な知識をこう入れる前に見た方がいいかなっていう、うんうん、まあ、作品でもあります。で、ストーリーを説明しますと、
はい、
建築学概論ですけど、これ授業の、まあ、名前でして、
はい、
で、まあ、その授業、まあ、建築の授業なんですけど、
うん、
まあ、専門的な内容ではないので、
うん、
建築学科以外の人もいるんですね。
おー、はい
はい、で、まあ、建築学科の寸民っていう、うん、大学1年生の男の子と、
はい、
音楽家のソヨンっていう女の子が、
はい、
まあ、この授業で出会って、
うん、
恋に落ちっていうお話なんです、
うんうん、
ただこの話はあの、
うん、
この15年後からスタートするんですよ。もうすでに建築士になっているスンミンがこう映し出されて、
はい、
まあ言うたら夢を叶えてる状況なわけなんですけれども、
はい、
ただまあ下っ端で、まあ、コキを使われていて、
うん、
現状には、まあ、満足してないみたいな状況があって、
はい、
まあ、そこにあのソヨンが現れると。でソヨンがかなり、まあ、垢抜けてるというか、
うん、
すごいなんか高そうな洋服とかも着てて、で、まあ、全然その様子が違うんで、
うん、
思い出せないですね、初め一見した時は、
はいはい、
ソヨンかっていうことになって、はい、でソヨンが何しに来たかっていうと、うん、まあ、家の設計をお願いしに来るんですよね。でその家の設計っていうのは昔15年前、まあ、昔2人で約束していたことだと、まあ、家の設計をこうやるってなるとそのね人のことを知らないといけないじゃないですか。
そう、まあまあそうですね。
なぜ家を建てるだとか、はい、まあ、どういう人なのかとか、はい、それ知らないといけないんで、でそこからまあお互いのことをこう話していってたら、当たり前の話なんですけど、はい、もうお互い別の人生を歩んでいっちゃってるねっていうことがこう徐々に分かってきて、すごい切ないっていう、
は
い、
な
るほど、はい、話でございます、うんうん。家を建てる現在とこの恋愛の過去のまあ2つのパートをこう交互に行ったり来たりしながらまあ映画は進んでいきます、
はい、
あの初恋の方もすごい大学1年生感がすごいというか、すごい不器用で、そこでもまた切ないんですけれども、
はい、
僕がこの作品をこうすごいなって思うところは、こう恋愛だけではないというか、この作品のテーマってまた恋愛と他にまあ家だとか、
はいはいはい、
記憶だとかっていうものがあると思うんですけれども、はい、まあ、それを言葉にするとすごい安い感じになってしまうんですけど、はい、なんか昔のものを大切にするとか過去のものを大切に大事にするみたいなことをまあ言ってる映画でもあって、まあ、でもそれは極端な懐古主義ではなくて、まあ、今のことももう大事にしつつっていうところもしっかりあるんで、そのなんかまあ、バランスも良くてすごい好感が持てる感じなんですけれども、まあ、そういうまあ価値観をまあ象徴というかそういう価値観を描いているところでちょっとグッとくるシーンがありまして、それをちょっと紹介しますね。
はい、お願いします。
これは昔パートなんですけど、はい、学生時代ですね、はい、スンミンとソヨンがこう大学から帰宅しようとしてたところにですね、スンミンの先輩が現れるんですよ。でこの先輩っていうのは、まあ、すごいお金持ちで、
はい、
まあ、勉強もできて、
はいはい、
身長も高くてルックスもいいっていう、まあ、先輩で、
はい、
まあ、恋敵なんですよ、
はい、
でソヨンもちょっと気がその先輩にあるんですけれども、
うんうんうん、
先輩が、
はい、
まあ、家送って帰送ってあげるよと車で、
はい、
で、まあ、3人で車に乗るんですね。先輩が運転してソヨンが助手席座って、でスンミンがあの後部座席に座ってて、
はい、
ちょっとね2人のなんかがちょっと楽しく会話とかしだして、
うんうんうんうん、
スンミンとしてはすごい居心地悪いんですよ。
ですね。
せやからちょっと寝たふりをしちゃうんですね。
おお、はいはいはい。
たらなんか追い打ちというか、とどめの一撃ですね。
うん、
スンミンの先輩がスンミンをいじり出すんですけど、スンミンの T シャツを見てみろよと。
ほう、
アルファベットがこう書かれてるんですけど、
はい、
アルファベットがぐちゃぐちゃで、その英語になってないですね、要するになんかバッタモンやったんですよ、
はいはいはいはい、
あれをなんか気づかんとスンミン来てやがるぜへへんみたいな、
はいはいはい、
で、まあ、たまりかねて、
スン
ミン車から降りるみたいな、ところがあって、
はい、
まあまあ、そういう服を着てるっていうのは、
うん、
家庭環境がこうやっぱ貧しいみたいなところがあるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、家に、まあ、すごい下町の家に戻るんですけど、はい、まあ、そこはもうお母さんと
2
人暮らしをしてるところなんですけど、まあ、その服を脱いでこう地面に叩きつけるみたいなシーンがございます。そのシーンがですね、すごい後から聞いてくるんですけど、
はいはい、
現在のこうパートに戻ったら、都会的なものに対する劣等感みたいなものがあるスンミンなんで、今はそのまあ夢を叶えてというかすごい都会的な生活をしてるんですよ、
はい、
まあ、そういう価値観もやっぱ好きみたいな感じになってて、
コンプレックスの裏返しですよね。
そうですね、まあ、実家ですね、その下町の母親が一人で暮らすところが、まあ、都市開発があって、
はいはい、
で、まあ、ちょっと家から出ないとあかんみたいな感じになってて、スンミンも母親をマンションに引っ越したらどうかというふうに説得しに行くんですよ、でそのまあ説得のシーンなんですけど、
はい、
まあ、お母ちゃんは、いやいやそんなん言うたってなんか住み慣れたここがええんやでって、いうふうにまあ反論するっていうところなんですけど、そこでですね、
はい、
そのお母ちゃんが着てる服が、そのバカにされた服なんですね。これがもうやばくて
ですね、
はい、
ぐ
っともう投げてしまうんですよね。
なるほどね、
はい、
うん、
ただなんか劇場で見てた時は結構ここでクスクス笑う人も多くて、
ほんまですか。
いやいやいやいや、
へえ、
ここは泣くとこだ、
まあ、切ないですよね、
いうことはすごい思ったんですけどね、 この映画やっぱ記憶とこう共に生きていくみたいなことをこう描いていましてですね、うん、まあ、それはなんか本筋の恋愛の方にもちょっとつながっていくっていうところもまたうまいんですけどね。
なるほどね。
負けますよ。
これあれですか、繰り返し見たりとかしてるんですか。
いや、これ紹介するために見ました。
おお、なるほど。えらい。やっぱり投げましたか。
投げましたね。
ああ。
でも、うん、あの別のところでも今回はグッときたというか。
おお、そうですか。
なんかね、グッと来るポイントがすごい多い映画じゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあまあそうですね、
ね、
はい、
いやほんまにようできてるなって、まあ、関心もしつつ、
うん
うん、やっぱほんまにすごいですよこれは。なかなか表紙がね結構手を取りにくい、うんうんうん、手を取りにくいビジュアルじゃないですか、
ジャケット的に ね、はいはいはいはい、そうですね、
なんですけど、いやまあそれを気にせずにぜひ見ていただきたいですね、
うん、そうですね。いろんなほらレッテルが貼られがちじゃないですか、韓国映画というところでも一個まあね大げさなんでしょみたいなレッテルが貼られたりもしがちやし、まあ若い男女が出てきてるっていうことで、まあどうせ恋愛の韓国のなんかそんなんでしょみたいな、見てない人からレッテル貼られがちな作品ではありますよね。だからまあそれはちょっと押しのけて見ていただけたらってことですね。
ぜひ見てほしいということで、ちょっとほんま投げできますよね。
うん、
涙の理由あんま説明できないんですけどね。
ああ、ただなるほどね、
そこのシーンで号泣したんですけど、
うんうんうんうん、
なぜかって聞かれるとあまりね説明しにくいと思います、うんうん、ではペップさんお願いします。
はい、前から言うてますように、まあ、あんま泣かないんですよ、
はい、
だから泣ける映画っていうのはまあまあ非常に困るんですけども、
うん、
この泣くというものには大きく分けて2つあると思ってるんですね。
はいはい、
1つは
なんやこの入り
条件反射的に、
はい、
まあ物理的に涙が流れる、
はい、
もう一つは、
はい、
心が泣く
えマジっすか
っていう、まあこの二つが僕はあると思ってるんですよ、はい、泣かないって僕は言うよく言うじゃないですか、
はい、
それはまあ条件反射的に、はい、まあ涙があまり流れないよっていうことなんですけど、
けど
条件反射的に涙が流れる映画もまああるっちゃあるんですね、
はい、
例えばあの先日僕シネマクティブ .com の方のレビューでも書きましたけれども、
はい、
僕のワンダフルライフという作品がありまして、はいはいはい、これは同じ犬がこういろんな姿を変えて犬生を、犬生って犬の人生ね、
はい、
犬の人生をこう繰り返すっていう話なんですよ、
うん、
まあ、僕犬を飼ってましたし今も飼ってるんで、
うんうんうん、
その飼っていた犬が死んだ時とかをどないしたって思い出すわけですよ、うんうん、だから物理的に涙は流れるんです、はい、そういう作品を見たら、
はいはい、
でも心が泣いたんかというと、
うん、
まあそれはちょっとちゃうかなっていうふうに思うんですよ
心って言うてもいいとは思うんですけどね、
うん、まあでもね、どっちかというとやっぱり条件反射で泣いてるっていう感覚は僕の中には強くある、だから反対にですね、心が泣く場合っていうのは必ずしも涙は流れなくても、
はい、
物語に深く感じいって、
はい、
心がこうギューッとこう締め付けられるわけですよ、
はい、
まあ、こういう分類をさせてもらえるとしたらですよ
、はい、
心が泣ける映画っていうのは、
はい、
まあ、数は多くないかもしれないですけどもやっぱあるんですね、
はい、
そんな中でもですね、まあ、自分自身と一番境遇的に離れた物語やのに、
うん、
まあ、心が泣いた、
はいはい、
作品というのを今回はご紹介したいです、
はい、
あなたを抱きしめる日までという作品でございまして、
うん、
2013年の、はい、スティーブン・フリアーズ監督作品で98分、
はい、
レーティングは一般ですのでどなたでもご覧いただけますと、
はい、
これの作品実は、過去の収録の中で注目作として疑惑のチャンピオンを紹介した時に、
はい、
その監督は実は、スティーブン・フリアーズ監督作品であってあなたを抱きしめる日までという作品もありまして、これも非常に素晴らしいんで見ていただきたいんですけどねみたいな話をチラッとしたと思うんですよ、
はい、
今回は、まあ、そこの内容についてがっちり触れていきたいなと思うんですけど、
はい、
あらすじをまずキネノートのアプリから引用しますけども、
はい、
善良で信仰心が熱い田舎の主婦フィロミナ、これジュディ・デンチが演じてるんですが、は娘のジェーン、アンナ・マックスウェル・マーティンと共に穏やかな生活を送っていたが、ある日50年間隠し続けてきた秘密をジェーンに打ち明けると。1952年アイルランド、10代で未婚のまま妊娠したフィロミナは家を追い出され強制的に修道院に入れられる。そこでは同じ境遇の少女たちが奉公人のように働かされていた。 フィロミナは男の子を出産。アンソニーと名付けるが、面会は1日1時間しか許されず、やがて修道院は3歳になったアンソニーを金銭と引き換えにアメリカに養子に出し、フィロミナは息子の行方を探さない、誰にも息子のことを話さないという誓約書に署名させられた。点点点と。それから50年、フィロミナはアンソニーのことをいつも気がかりに思い、密かに彼の行方を探していた。そしてアンソニーの50歳の誕生日に初めてジェーンに父親違いの兄の存在を明かしたのだった。事実を知ったジェーンは母のためにあるパーティーで知り合った何とも頼りなさそうな元ジャーナリストのマーティン、過去スティーブ・クーガンに話を持ちかける。愛する息子に一目会いたいと願うフィロミナと、ジャーナリストとしての再起をかけたマーティンはアンソニーがいるアメリカへと向かった。一歩一歩少しずつではあるが、アンソニーに近づいていく二人。だが、そこで二人は思いもよらぬ事実を知ることになる、点々点と。こういうのがあらすじでございます。今のね、あらすじを読んだだけでも、こう、キューッと胸締め付けられるような人っていうのは、多いと思うんですよ。うん、例えば、まあ、僕らにはね、結婚もしてないし、子供もいないという話をさっきしましたけど、
はい、
おそらく子供を持つ親御さんであれば、うん、まあ、この辺の話を聞いただけでも、うん、条件反射的に涙が流れる映画と言えるかもしれないんですけど、
うん、
この話は、うん、コメディ要素をまあ多分に含んだロードムービーなんですよ、はい、98分というふうに先ほど紹介しましたけども、うん、これネットフリックスでも今配信されてますので、
うん、
ネットフリックス契約されてる方は、うん、まだご覧になったことがない方はぜひともご覧になっていただけたらと思うんですけど、僕も今回ご紹介するにあたって、
うん、
ネットフリックスで再建してまいりました、
はい、
自分と一番境遇的に離れているっていうのはどこの部分かというと、うん、まず子供と離れ離れになった母親の物語であるというのがまず1点目ですね、
うん、そうですね、
まず自分は男やし、
うん、
人の親でもないわけですから、うん、まあ、一番遠いっちゃ遠いですよ ね、
そ、 すね、
それからもう一点は、うん、その母親が敬虔なカトリック信者であるという点なんですよ、
うん、
僕はまあ前から宗教のことについてこのポッドキャストでもちょこちょこ話をしてますけども、
うん、
結婚もしてない、子供もいない、で宗教も無宗教であるということなので、うん、まあ、一番遠い存在の人の話なんですよね、
うん、
なのに、まあ、心がなくと僕が言うんだから、
はい、
これはもうよっぽどやと想像していただけるかなと思うんですけど、うん、どこで心がなくかというとですね、
うん、
そのアンソニーの行方、息子ですね、
うん、
アンソニーの行方を探して物語のだいたい中盤あたりで、
うん、
アンソニーの現在がどうなっているかっていうのは結構早々にわかるんですよ。ほう、早々にわかるんですけども、
はい、
そこからさらにその先の真相というのが実はありまして、
はい、
その真相に踏み込むことによってフィロミナとマーティンはアイルランドにまた戻るんですね。アイルランドに戻ってそこでそのことの真相を知る人物と対峙するという、
うん、
まあ、物語の中でも非常に大きいクライマックスを迎えるところがあるんですよ、
はい、
ここの部分でフィロミナがそのことの真相を知る人物と対峙した時に言う一言があるんですね、
うん、
この一言が、まあ、これぜひとも作品見ていただいて聞いていただきたいんですけども、
はい、
素晴らしいんですよ。この一言には結局信仰心ってこういうことやんっていうのが表されているんですよね。それをその言葉をこのことの真相を知る誰に対して言った言葉なのかということを考えて、
うん、
その言葉を聞いていただいたら、
うん、
それを言うそのフィロミナの気持ちを考えたらですね、
うん、
これはもう間違いなく胸は締め付けられて心が泣きますよね。実際に涙流れるシーンでもあると思うんですけど、
はいはい、
涙が流れるかどうかというよりも、うん、
はい、
僕はやっぱりその物理的な涙ので出たか出なかったかということよりもやっぱりその心がいかに締め付けられるかというところを重要視して、うんうんうんうん、この作品をやっぱりご紹介したいなと思ったので、これはですねぜひともちょっと見ていただきたい。
それは見ないとダメですね、
うん、
直接的にその自分の心情を吐露してるっていうことではない
ないっていうことなんですよ ね。でもその言葉の裏にはどういう思いがあるかっていうのはそれまでこう積み重ねられてきたシーンとか、うん、はい、その彼女の思いとか そういうことでみんな観客は分かってるわけですよ、
うん、
観客も分かってるし、
うん、
フィロミナ自身も分かってるんですよ、
うん、
でもそのことの真相、これね実際にあった話 の、あの映画化なんですよ。
マジですか。
で全くのフィクションじゃなくてこれ実際にあった話なんですね、教会がそういうお父さんが誰かも分からへんような人を、
うん、
その娘を預かって修道女としてね、
うん、
家族 もそこに押し込める、
うん、
でそこでこの映画の中でも描かれるんですけど、
うん、
出産も病院には行かない、修道院の中で出産させられる、
うん、
でもう命がけですよね、
うん、
当然、
うん、
その中には本当に、まあ、この作品の中でその実際に出てくるわけではないんですけど、
うん、
もうむちゃくちゃ小さい14歳の女の子とかも、
うん、
その出産して、
うん、
それが元で亡くなってたりとか、
うん、
いうような事実もあるっていうことなんですよね、
うん、
だからそういったことを、
うん、
カソリックの教会が言うたらお金儲けのためにやってる、
うんうんうん、
アメリカの富裕層のお金、子供を持てない人たちのためにそういったことをやってたっていうことが、うん、まあ非常に大きな問題にもなったんですけれども、ここでねやっぱり何がそのクライマックスに来て何をフィロミナが言うのかっていうのを考えたら、うん、もうその一言はもう誰が見てもやっぱり胸締め付けられると思いますよ。やっぱりね、僕らはまあ無宗教なので、
うん、
僕らの宗教観みたいなものを宗教を信じてる方にとって聞いてもらって、うん、そんなにあの心響かない、共感できない部分はあるかもしれませんけど、
うん、
この作品に関して言えば、
うん、
そういうことじゃなくて、
うん、
これはもうあの信仰って何かなっていう宗教を信じてる信じてない関係なしに、
うん、
深く胸に突き刺さる言葉やと思うんで、うん、ぜひともあの宗教を信じてる信じてないに関わらず、
うん、
これは見ていただきたいですね、
うん、
その作品としては素晴らしいんですけど、
うん、
随所にやっぱりコメディの要素が多分に含まれてますんで、
はい、
見てて楽しい作品でもあるんですよ、
うん、
バランスが非常にいいですね、
うん、
マンチェスターバイザシーの時も僕はそういう話をしましたけど、
はい、
ね、もう本当に好きな作品ですね。映画の冒頭でいろんなことを表現してる、説明セリフじゃなくて、
はい、
見せ方でいろんなことを表現しているというのもこの作品は実に素晴らしいところもありますし、はい、
うん、
まあぜひともこれ見てない方は見ていただきたいなという感じですね。
なるほど、
はい、素晴らしい作品でございます、はい、ということで僕が泣ける映画外国映画編でご紹介したのはあなたを抱きしめる日まで、はい、こちらをご紹介しました。
では次回はまた同じテーマで、
はい、
次は日本映画をということでね、限定して、
はい、
あの募集したいと思います、
はい、難しいな。
でも難しいって思ってて、実際難しかったんですよ、僕も結構探して、
でしょ、
うんうん、難しかったですね、
うん、
けどお便りはたくさん来ましたね。
ですし、
うん、
まあ泣ける中でも、
うん、
まあ僕みたいにね、
うん、
そういうまあいろんなその前提を踏まえた上で、
うん、
まあ、ご紹介するという、まあ、姑息な手段もありますし。
姑息な手段やね。それ言っちゃダメじゃん。
ありますし、
はい、
物量的にね、崩れるまで泣いたとか、
そうい
うようなのも、ね、まあ、やっぱり響きますやん。
そうですね。
もう聞いてる側からしたらね。なので、もうどんどん送っていただきたいです、ね。
そうです。泣ける一つとっても幅広い
です、ね。幅広いですよ。
うん。
うん、なので、どしどし、
はい、
日本映画編で送っていただきたいと思います。
はい、
映画の楽しみ方は自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。